ちょっと風邪気味ですか。
そうですね。まあ風邪っていうか大丈夫です、大丈夫です。
うん。
はい。声がちょっといつもより低めなんで。
うん。まあ、いい声の直江さん。
いい声だったらいい声って。
直江さん、いい声ってね、ツイートお願いします。先週のエピソードで課金っていう話でちょっと盛り上がったんですけども、
うん、
うん、まあ、前からリビルドは有料にしないんですかっていうのを結構もらっていて、
うん、
まあ有料のスペシャルエピソードも何回かやってはいるんですけど、
うん、
まあ、やっぱり聞いてくれる人の数がね減るとあんま意味ないんで、
うん、
まあ、それと両立させるのどうしようかなっていうのを考えていて、一応先週からドネーション的な感じでリビルドサポータープログラムっていうのを作りまして、
はいはい、
月 9.99 ドル、まあというか10ドルですけど、
うん、
支払う月額課金で支払えるようになってるんで、まあ応援したいという人がいればぜひ買ってみてもらえたらなという感じです。
結構強気な価格設定ですね。
そうなんですよ。一応ね、まあ5ドルとかで3ドルとかでもいいんですけども、
うん、
まあ一応ねやってみて様子を見て、いやもっと安ければ買うのにっていう人が声が多ければそういうあれも用意してもいいんですけども、うん、まあね半分にしたから倍になるのかっていうのがちょっと分かんないじゃないですか。
うん、
うん、
だからこういうのは最初ちょっと少しぐらい、うん、僕 Kindle で本書くときも全く同じで、
うん、
最初1000円ぐらいにするって言ったら、うん、Kindle の本で1000円とかあんまないから高いって言われたんですけど、
うん、
うん、まあ実際やってみたら結構あんまり関係なくて、
そうだね、
うん、
と URL rebuild.fm/supporter っていうところと、まあ小ノートからもリンクしとくんで、本当に払いたいという人だけでいいので。
え、あれのどういう特典があるんですか。
特典はですね、最初別になくてもいいだろうと思ってたんですけども、
うん、
まあなんか一応あった方が踏ん切りがつくかなっていうので、うん、一応将来やる無料のエピソードに関しては全部、あ、無料じゃないや、有料のエピソードに関しては全部クーポンコードを送るので無料でダウンロードできるようになるというのと、
うん、
あと多分、まあ、今年とか来年とか日本に行った時に、まあ、ミートアップ的なこととか、うん、公開収録みたいなことをやっていこうかなとちょっと計画してるので、その時に、うん、有料会員の人は無料で入れるようにするとか、まあグッズを作った時にステッカーとかね、そういうのを送るとか、まあそういうのを考えております。
なるほど。
はい、まああとは単純に番組をサポートしているという自己満足が得られるという、そういう、はい、それが一番のメリットです。
なるほど。
はい、
はい、ファンクラブ的なもんですね。
そうです。ぜひ、まあ本当に興味ある人というかサポートしたいという人だけでいいんでお願いします。はい、じゃあ最初のネタですけども、どれからいきますか。
まあヘロク、
ヘロクボタン、はい、うん、これは簡単に説明してもらえますか。
簡単に説明簡単に説明すると、まあヘロクのボタンをこうなんていうんですかね、GitHub のリードミーとかに貼って置くと、
うん、
それをクリックするだけでその自分のヘロクアカウントにそのGitHub のコードをデプロイして動かすことができるみたいな、
うん、
そういう仕様が出たっていう感じですかね、ヘロクから。
ワンクリックデプロイボタン。
そう。
これ HTML と JavaScript はいるの？いらないのかな？
JavaScript はいらない。HTML だけ。うん。うん、なんで、JS 動かない、その、外のサイトとかにも貼れて、
うん。
で、僕実際ハテナダイリーの自分のブログのエントリーも貼ったんですけど、そうそう。っていうのができると。
まあ GitHub のリードミーでもいいし、GitHub ページズでもいいし、ボタンを貼っておくと、このアプリをワンクリックで自分のヘロクインスタンスにデプロイできるっていう感じですな。
そうそうそうそう。うん。で、実際にはなんかapp.json っていう、
うん、
そのヘロクデプロイのために必要なメタデータを、GitHub のレポジトリの中に、ルートに置いといて、で、ヘロクはそのリクエストが来ると、そのレポジトリから app.json 読み取って、で、なんていうの、ビルドパックとか環境変数とか必要な情報を、判断してデプロイするっていう感じになってるんですよね。
うん。
うん。まあ、概要だけだとそういう感じですね。
まあ、普通に、まあ、Rails とか Node.js とか、直江さんのやつの場合は Perl の PSGI アプリだから、
うん、
デフォルトのヘロクスタックだとサポートしてないんで、
うん、
PSGI を動かすためのビルドパックの URL を 自分で指定しなきゃいけないんだよね。まあ、それを AppJSON に書いとくっていう感じがね。
そうそうそう。でもそういうのなければ基本 AppJSON ほとんど何も書かなくていいっていう感じです。
うん。まあ、これは、なんというか、僕ね、昔、どっかというか、ドットクラウド行った時も、なんかこういうのをやりたいとずっと思っていて、
うん、
まあ、OOS とかで、あの、コネクトして、自分の GitHub レポジトリにサインインして、こう、セレクトして、あの、デプロイできるようにするとか、まあ、そういうのはね、うん、あの、影で、サイドプロジェクトみたいなのを作ったりしたんですけど、
うん、
これは結構もうスマートっていうか、もうオープン、まあ、基本オープンソースで公開してるアプリが、
うん、
まあ、多分前提にはなるのかなという。
そうで、今のところそうですね。プライベートレポジトリサポートしてないんで、
うん。
うん、パブリックな GitHub のものだけですけど。
まあ、これをだから、これヘロクの一応ね、プロプライタリーと言っていいのかどうかっていうのは結構微妙なとこで、
うん。
まあ、今、出てる AppJSON のスキーマだと、名前とビルドパック URL ぐらいが、あとはね、細かいこといろいろ指定できるけども、うん、まあ、基本的には、その、ヘロクで動かせるアプリがあれば、何でも動くので、例えばフリンみたいな、うん、いわゆるヘロククローンみたいなやつでも、
うん、
まあその AppJSON があればとりあえずビルドパック URL 取ってきてよしなにしてくれるっていうオープンソースジストみたいなのは作れそうな感じだよね。
そうそうそう。
うん。
いや、これはだからなんていうか、まずまあ端的にこうワンクリックでこうソースコードをデプロイして、しかもこう Git とかこうローカルで Git クローンとかしなくても、
うん、
あの試せるっていうのは結構そのユースケースとしてもすごい面白いし、
うん、
まあその裏側のアーキテクチャを考えると URL 一本でそのウェブアプリケーションを相手に渡せるっていう、こう、まあ昔もちょっと話したんだけど、
うん、
っていうのが実現されてて、で要するにイミュータブルインフラストラクチャーみたいな考え方がやっぱ裏にあるんですよね。
うん、
うん、でそれが非常に面白いなと思って見てたってい
う。そうだ
ね。うん、だからアプリケーションがなんか状態持ってて、その状態みたいなのがないと、あの、動かないみたいなアプリケーションだと、
うん、
こういう、こう URL 一本ではステートレスだから渡せないけど、
うん、
ヘロクで動かす前提で作ってるアプリってのは基本的にそのコンテナが壊れることを前提にしてるから、
うん、
あの、状態を持たないというか、状態が全部 GitHub 上にその記述されてるじゃないですか。
うん。
うん、なんで、その URL 一本だけで渡せるっていうので、なんていうかこう、インターネットのこうアーキテクチャと、ウェブアプリケーションのアーキテクチャっていうのがこう、うまくこう、
うん、
いいとこを取って、こういう仕様ができるっていうね、非常にこうなんていうかクールですよね、インターネット的に。
クールだね。
うん、
だ多分そのこれ見た時に多分 Docker ファイルと解決したいところは、うん、まあ、同じだとは思うんですよ、
うん、
ただまあアプローチがやっぱりちょっと違うというか、
うん、
Docker ファイルの場合そのすごい、まあ、コンテナの上が全部自分で記述するっていう形なんで、うん、どういうあの例えば Redis が必要、 Redis と MySQL と、うん、Ruby の Web サーバーが必要とかいうアプリだったら、まあ、Docker ファイルにそれらをこう書いてとか、うん、でブロックファイルとかに記述してとかそういう感じで書いていくんだろうけど、
うん、
なんかこの場合はヘロクなんで、その例えば Redis が必要だったら Redis を提供しているアドオンのなんか名前とエンバイロメントを指定して、これがあのイネーブルされていたらそっちを使うとかいうふうにこう書き換えるんで、まあ、なんかそこら辺のアプローチの仕方が違うかなという気がする。
うん。いや、これは面白いんですよね。
まあちょっとなんか、プロプライタリーっていう意味だと、なんかヘロクのアドオンの名前とかが、あの、基本的にヘロ、本当にあるヘロクのサードパーティーの名前で、ネームスペース1個だけだと思うんですよ。
うん。
例えばだから、レディス使いたかったら、レディス2号とか書いてやると、
うん、
レディス2号を自分のフリープランとかを自分でこう、有効にしなきゃいけなくて、
うん、
なんか本当はそこはもうちょっとこう、うまくやってると、その Redis の URL を提供してればどのアンドオンでもいいとかいう風になってるともっといいのになとか思ったりしたんだけどね。
うんうんうんうん、確かにね。
だそうするとそのアドオンがこの自分のとこのアドオンはどういう機能を提供してるかとかいうのをこう、
うん、
マシンリーダブルにやるとかいう風になると、なんか昔のウェブサービスで UDDI でみたいな感じがちょっとこう思い出されて嫌な感じなんだけど、でもそんな、なんか そこまで複雑じゃなくても、
うん、
そういうふうになってるとクールかなという気がした。
うん、これ、あの、ちょっとユースケース的な話に戻っちゃうんですけど、
うん、
昔ほら僕らブログとかあの作ってたんで、あの特にムーバブルタイプとか、
うん、
こう、ユーザーがダウンロードしてこう、あの自分で CGI 一生懸命こう、あの、サクラのサーバーとかに入れて、
うん、
動かしてたじゃないですか。
はい。
で、ああいうのがだからその、もっとスマートにできるようになるっていうのはすごい僕は面白くて、
うん、
かワードプレスとかも多分今使いたい人ってこう、SaaS のワードプレス使うか、自分でダウンロードしてきてこう、どっかに置いて使うみたいな感じだと思うんですけど、
うん、
なんか、サービスをしてる側からすると、そのダウンロード型っていうのは結構ありがたくて、サーバーの運用しなくていいから。
はい。
でも利用者は結構それでこう苦しむみたいなね。ダウンロードして、全然マイスケールとか知らない人が自分で頑張ってセットアップするしみたいな。
うん。
うん。なんだけど、これの方式だったら、サーバー自体はヘロクにも全部こう押し付けて、ダウンロード型のソフトウェアをこれで配って、で、利用者はその、頑張って、ダウンロードとかしなくてもすぐ使えるっていうので。
うん。
うん。だから、単純にその、ショーケースとして面白いっていうだけじゃなくて、利用用途も結構あるなと思ったんですよね。
確かに。まあ昔のね、本当、まあ今もワードプレスそうか知らないですけど、なんかターボールダウンロードしてきて FTP でアップして、PHP のインストール .php をブラウザで叩くみたいな。
いや、今も結構そんな感じですよ。
そうだよね。
うん。うん、
まあそこら、もう時代がこうどんどん変わってきて、どんどんアプリがポータブルになってきてっていう、
うん、
ことだよね。
で結構なんかアトラシアンの製品とかは、SaaS のやつとダウンロード型のやつがあって、
うん、
で、大体まあ本格的に使う場合、やっぱ相変わらずダウンロードのやつ使うんですよ。っていうのはそのデータがあんまりマルチテナントだとあんまり良くないなっていう、そのセキュリティ的な問題もあるし、
うん、
あとまあもう一つはその SaaS 型のやつだとやっぱりその向こう側のリソースをみんなで共通して使っちゃうので時々重いみたいなことがあって、
うん、
でダウンロードしてきて使うんだけど、あれインストールめっちゃ大変なんですよね。
それってジラとかそういう話？
そうそう、ジラとか、うん、コンフレンスとか、
うんうん、
あ、そういうのもこういうのでこうポチッと押すだけでイミュータブルにデプロイされるようになってれば、
うん、
なんか上司室の人とかが頑張んなくてもすぐ使い始められるみたいなのあっていいよねっていう。
まあ結局だからあれですよね、そのパペットとかシェフとかのインフラクス、
うん、
ストラクチャーアザコードと基本的に同じことじゃないですかこれって、
うん、
だそれをなんかすごくさらに抽象化されたレイヤーでできるみたいな、
うん、
結局そのまあ Jira とかダウンロードして JAR ファイルとか WAR ファイルとかをこうクリックしたら動かせるっていうのとかって、うん、まあソフトによって動かし方やっぱ違うから、結局リードミー読まなきゃいけなくて、それだるいから、じゃあパペットとかで手順をコード化しましょうっていう話がまあ一つあるんだけど、
うん、
まあヘロクとかはねそういうわけにいかないから、こういうサービスプラットフォームザサービスの中で、その、そういうインフラザコード的なものをさらにこう、高いレイヤーで実装したのがこういうものなのかなっていう考えました。うんうん、
ただまあ、インフラストラクチャーズコードの方はむしろ、でも一方でこう、状態管理じゃないですか、あれって、シェフとか、
うん
うん。うん。だからそれ言うと、結局やっぱドッカーがそこの置き換え部分になるんじゃないかなと思いますけどね。
確かに。
うん。
うん
ですね、これをドッカーとドッカーハブで同じことを多分そのうちできるようになって、
うん、
そうするとヘロクみたいにその実行環境に縛られない感じで、自由に自分の、思い描いた構成でデプロイできるようになるみたいな、ワンクリック で、
うん、
でその時にそのドッカーだからコンテナで状態管理しないんで、まあ、アプリケーション側もその状態がないっていう前提で記述する必要があって、
うん、
で全体的にはそのステートレスでいろんなものが交換できるようになってハッピーみたいな。
そうだね、
うん、多分そういう感じだと思いますけどね。
まあこの AppJSON の仕様をヘロクがこうメンテしていくのか、それとも例えばこのファイルを使えばもっといろんなことができると思って、例えば TravisCI とかのビルドとかもいちいちなんか YAML とかに CI サービスごとに書かなくてよくなるんじゃないかとか、
うん、
いろいろこう夢は広がりんぐだと思うんだけど、なんかヘロックがねこんなアップドットジェイソンみたいなこんなジェネリックな名前を取ったんだからもっとこう、
そうなんですよね、うん、だからその割にこう書かなきゃいけない値が結構ヘロック独自の値が今んとこ多くて、
そうそうそう、
うん、
そこは若干気になってはいるかな。
だからプロックファイルとかジェムファイルみたいにね、そのデファクトスタンダードなもので構成できてれば、こう他のサービスとかがそのまま使用使えていいんですけどね。
うん、なんかもう最近のさ、ウェブアプリとか、その、ちょっとしたアプリ作ろうとするとさ、Git のルートディレクトリーに、プロックファイルと、ジェムファイルと、カートンロックと、
うん、
なんだろう、AppJSON と、ドットトラビスドットヤムルとみたいな。
めっちゃモリモリ置いてある。
設定ファイルどんだけあるんだよっていう感じになるからさ。
全然わかんない人から見たら、ソースコード読むぞって言って、うん、なんかわけわかんないファイルがルートにいっぱいあって、どっから読んだらいいかわかんないみたいな感じで。
それはね、本当あるよね。
うん。
うん。直江さんのやつとか特にさ、なんか、 一つのプロジェクトで Ruby と Perl 両方使ってるとかあるじゃん。
そうなんですよ。
うん。
そうするとね、めちゃくちゃになるんですよ。
あれちょっとね、CI のやつとかどうにかなんないかなとか、前はちょっと思ってたりしたんだけど。
うん。
うん。まあ、その辺も含めて今後、面白そうかなっていう感じですね。はい。
そうですね。
はい。じゃあ、今日のスポンサーを紹介します。Ruby Motion 会議2014というイベントで、ワトソンさんがスポンサーしてくれたんですけども、URL がですね、compass.com/event/8254。ちょっと覚えにくい URL なんですけども、まあ、Google に行って、Ruby Motion 会議2014って打つと、一番に出てくるっていうのはさっき確認したんで、まあ、それで見てもらうか、ショーノートからも URL リンクしておきます。Ruby Motion のファウンダーであるローレントさんを招いて、9月17日に、株式会社 Mixi の会場で Ruby Motion のカンファレンスを開催するそうです。年内にリリースされる予定の、Android 対応の Ruby Motion の話なんかも、ローレントさんがするということなので、まあ、そういうのに興味がある人とかね、Ruby Motion 全般に興味がある人は、ぜひ参加してみてはどうかなと思います。それ以外のトークとしても、ライトニングトークとか予定していて、発表者は今のところ、絶賛募集中だということなんで、直江さんとか、応募したらいいんじゃないかなと思いますけども、さっきちょっと見たら定員がね、もう50人で結構埋まっちゃいそうな感じなので、急い参加してね、したいという方は急ぐか、まあこうキャンセル待ちとかをしておくと、会場が広くなるかもしれないし、一番近道なのはスピーカーになるっていうことですね、
うん、
まあそういうことなので、このイベントにね、興味ある人参加してみてください。ワトソンさんからのメッセージで、直江さん、シドニアの騎士もいいけど、ルビーモーション黙々会にもちゃんと来てください。メッセージが。
広告でゲストにメッセージを送るって新しい仕
事です。新しいパターンですね。はい。
これあれじゃないですか、いいともの今日電報が来てますよ、
ね。あったね。
うん、花を送るやつ、
うん。なんとかさんから花束来てますみたいな。URL もう一回言いますと、compass.com/event/8254 です。ショーノートからリンクしておきますんで。はい。
これあれですね。去年一応5月ぐらいに、2013年の5月ぐらいに1回目やってて、
うん。
その時もローラーさん来たんですけど、
うん。
それの第2回目っていう位置づけのミートアップですね。
去年はどういう話をしたんですか？
去年は本当にそのローラーさん初めて来て、
うん。
Ruby Motion、のなんか第1回目のこういうオフィシャルなイベントだったんで、まあ割とこう、なんていうんですかね、こう定番のトークが集まってる。
うん、
例えばこう、Ruby Motion 入門とか、こういうふうに書くといいよみたいな感じだったんですけど、うん、まあ今年2回目なんで、結構その Android 対応とか、あと多分ワトソンさんがなんかパフォーマンスチューニングの話するって言ってたけど、
うん、
結構そういうこう、なんていうんですかね、使ってる人向けのトークが多くなって、るかなっていう感じですね、多分。
まあ、日本で Ruby Motion を使ってるっていうとかね、試してみようと思ってるっていう人結構、まあ、この番組の聞いてる人の中で結構いると思うんで、
うん、
まあ、なんかそういう人はね、もう実際に使ってる人がもしいれば、そういう事例とかをどんどん話してほしいですよね。
うん、いや、黙々会、最近こう行きたくなくて行ってないんじゃなくて、大体行こうとすると開催日時が過ぎてるっていうので、ちょうど今ACB ファウの iOS 8対応やってて、
うん、
さっき Ruby Motion のコードまた久しぶりに書いてるんですけど、
うん、
うん、やっぱ普段 Ruby で仕事もしてるから Ruby Motion 書くときあんまりその、なんていうんですかね、知的負荷が高くなくてすごくいいですね、うん、僕個人的に。
まあ iOS のね、Objective-C とか Swift とかと Ruby とかは行ったり来たりするのに比べると、うん、まあ完全に同じものではないとはいえ、
うん、
その言語って意味ではスイッチが少ないっていうのありますよね。
だいぶ楽ですね。
うん、Android の話とかもまだ日本のカンファレンスとかで話してないと思うから、
うん、
ちょっと興味があるかな。
Android は結構もしかしたら面白いって思う人は多いかもしれないですね、もしかしたらね。
うん、
うん、Objective-C の場合よりも。
そうそう、結局さ、Apple が Swift 出して、まあ、Objective-C と Swift って2つ選択肢があるわけだけど、
うん、
まあ、Google はね、やっぱり Java 一本で行ってるんで、
うん、
まあ、そこにこうオルタナティブって意味ではこの Ruby Motion のAndroid 対応っていうのはちょっと注目してる人も多いと思うんですよね。
うん。
うん。
まあ、この話するとまた GFX か Java はいいっていう話。
いや、でも GFX 参加を申し込みましたっていうツイートが今流れてます、
ね。あ、本当。 前。
まあまあまあ。そうですね。まあ、URL はリンクしておきますんで。ワトソンさんどうもありがとうございました。はい。じゃあ次、ノレタ行きますか。
まあ、あれでしょうね。今日の多分、メインディッシュは、マイクロサービスの話じゃないですかね。
そうですかね。このマイクロサービスっていうのが、どうだろう。なんか僕の周りちょっと最近バズってる感がありますけど、ナオヤさんもそんなの最近書いてたよね、ツイッターに。
これなんかたまたま、高井さんが書いたやつかな。
そうだね。
recompile.net にマイクロサービスとはっていうのを1ヶ月前くらい書かれてた結構いい文章があって、
うん、
それを読んで、で、あ、なんかこういう概念、そうそうって思ってて、調べたら、あ、なんかマーチンファウラーとかも書いてて、
うん、
あ、なんかこういう話があったんだなって最近知ったっていう感じなんですけど。
そうですね。
これ言い始めたのって、今年入ってぐらいからですよね、こういう話で。
うん、そんな感じだと思いますね。うん、マーチンファウラーの、まあ、ブログというか、サイトで、うん、このジェームス・ルイスっていう人と、共同みたいな感じで、記事が発表されて、それからやっぱりね、マーチン・ファウラーが書くとやっぱりそれなりに影響力があるので今年の3月に発表された文章ですね、
うんうん、で、まあだからそれで調べたんだけど、実は日本のドキュメントがその高井さんのやつぐらいしかなくて、
うん、
まだ全然日本ではこのマイクロサービスって言葉自体がこう使われてないんで、
うん、
今のうちにリビルド FM で話してこう第一人者面するっていうこと、
ね、バズワードをこう、うん、の流行を作っていくという、
そう、
うん、そういう立場ですからね、うん、僕らはね
本当かよマイクロサービスとは何か
まあ基本的にその一つのね、やっぱりレイルズとかで書くと、まあ、一番よく批判されるのがレイルズで書いてモデルとかがすごい簡単に書けるんで、
うん、
アプリがどんどん肥大化していって、一つのアプリがいろんなことをやるようになって、で、まあ、それが4年5年と経っていくと、だんだん技術的負債になっていって、リファクタリングができないとか、
うん、
1個の機能を変更するのに全体のビルドし直しが必要で、デプロイがもう何十分もかかるとか、こう、ロールバックをしようとすると、そのチーム間の、そのスケジュールとかをこう合わせなきゃいけなくて、なんかこれデプロイしたらと思ったら、この機能が壊れて、こう、ロールバックしたら俺の変更も取っちゃったとか、まあ、そういうことどんどん起こっていくので、どんどん小さいサービスに分割していきましょうっていう。まあ基本的にはまあそういうのは前からある流れだと思うんですけども、
うん、
まあそういうなんか、じゃあサービス化して、例えば HTTP でインターフェース作って、複数のサービスで分散オブジェクトでやりましょうとか言うと、あ、昔古き良きなんか SOA ですね、サービスオリエンテッドアーキテクチャーみたいになって、とか、まあ昔のね Java とかのそのなんだ、EJB とか、
うん、
なんかリモートでオブジェクトがこうあって、なんかいいみたいなのがあるんだけど、
うん、
まあそういうのってもう、まあ基本終わった考え方っていうのが
僕そこまで言わないですけど、
まあまあまあ、うん、そういうのが好きじゃないとか、あとエンタープライズ集が非常にするっていうイメージがあって、だから SOA っていう言葉は、まあ、サービス指向のアーキテクチャーっていう言葉だけ聞くと、まあ、まあマイクロサービスっていうのと何が違うんだっていう感じなんだけど、まあ、SOA っていう言葉にこうまつわるそのエンタープライズ集とかそういうものを取り去った新しい語彙っていう、そういう感じですよね。
まあそうですね、うん、結構アグレッシブな説明でした
すごい端折ってしまったけど、
うん、まあ要するにこうシステムが大きくなってくると、なんかこう素結合にした方がいいよねって部分が結構出てきて、
うん、
で例えば、あ、そうそう、改善プラットフォームのプロダクトもそういうの結構あってですね、なんか、ほとんど、もう、レイルズで繋がってる必要ないんだけど、たまたまその、レポジトリ1個になってるから、同じような、その、同じというか、同じレポジトリの中に2つのサブシステムが入ってて、
うん、
で、そこを HTTP で分離しましょうみたいな感じでやっていくと、だんだんこう、自社内でこう、HTTP API を社内で呼び合う、システムみたいになっていくんだけど、
うん、
まあ、そういうのはね、マイクロサービスって言うぞみたいな、そんな感じですよね。
うん、
ただこれ面白いのが、だからそのさっき宮田さんが話したみたいに、その概念的にはサービスオリエンテッドアーキテクチャとかなりこう似たような話をしてるんだけど、
うん、
なんか発祥が違うというか、オリジンが、
うん、
うん、でサービスオリエンテッドアーキテクチャってあれって、その昔のそれこそ XML ウェブサービスって言ってた SOAP とか WSDL とかあの辺の延長上なんですよね、確かに、
はい、
うん、 かそういうその辺のソープとか WSDL とか UDDI とかのプロトコルみたいなのが下地にあって、その上にさらにその XML ウェブサービスを組み合わせて、なんていうの、
そうそう、
業務システムを複数組み合わせて、こう一つのトランザクションを実現しましょうみたいな。
うん、
で、さらにはその上に、こうなんかビジネスプロセス可視化みたいな、こう、そういわゆるこうエンタープライズっぽい概念があるんですけど、
うん、
一方でウェブサービスの人たちも、こう、あの、ツイッターとかがそういうことやったっていうのは有名だけど、こう、システムが大きくなってくるにつれて、やっぱりたくさんの人で開発してるのに、一つのモノリシックなアプリケーションだと、すげえ大変だというので、うん、HTTP と JSON でこう通信するようにして、で、まあ、必要だったら間にこうなんかメッセージキュー挟んで、やりましょうみたいな、
うん、
そういうこともこう同時にやってたと。
うん、
で、ただその当時はその Twitter とか、まあ AWS とかもそうだけど、がやってたそういうアーキテクチャってその呼び名がなかったから、基本それをみんな SOA って呼んでたんだけど、
うん、
そうすると SOA って言うとそのさっき言ったビジネスプロセスがとか業務システム同士のトランザクションがみたいな話の方が主だから、
そう、
やってることは素結合にしたいだけっていう話なんだけど、なんか SOA って語るとそのちょっとこうスコープが広がりすぎるみたいなとこがあったんですよね。
うん、
うん、でそれをマイクロサービスっていう言葉で呼んで、もっとプラクティカルにこうその素結合とかそういうことだけをこうフォーカスにした、
うん、
なんていうかね、名前を使いましょうっていうか使ったらどうかっていうのがこの話ですよね。
うん、まあ古くからある考え方に違う名前をつけてっていうのはよくあるそのやり方なんで、
うんうん、
ね、それのまあ一種なんだけど、やっぱりオリジンが違うっていうのはやっぱ重要ですよね。
そうですね。
うん、
だからあれですね、ブログ、さっきもブログ話したけど、うん、時にちょうどそういう議論が同じようなのがあって、あの XML ウェブサービスって言って、でもブログの裏側にはそれと似たようなテクノロジーがいっぱい詰まってて、 RSS とか XMLPC とか、
うん、
けどオリジンがやっぱ違ってて、なんか RSS とかこう XMLPC ってその基本的にソープとか重いから、
うん、
そこから余計な仕事を取っ払ってこれでいいじゃんって言って作られた、こう結構そのプラクティカルな実装が多かったじゃないですか。
うん、
でそれと今回の話も結構似てて、
うん、
まあ SOA すごいいいんだけど、 SOA ってその言葉のままやるとすげえ大変だから、なんか、うん、シンプルにやるとこういうことだよねみたいな。
そうそうそう、まあ、あとはその出てきた時代の違いっていうのもやっぱ大きくて、もう2014年だから、
うん、
そのそういうこういうのを作ろうとすると一個一個のプロダクトがその、まあ、インフラストラクチャーの自動化とか、
うん、
その自動テスト自動デプロイとかも当然できるし、うん、こういうのを、まあ、さっきの話じゃないけどこう作ったマイクロサービスをヘロクとかにデプロイして、それであのなんか、ね、先週この前回出た時に話したのなんだっけ、あのハシコープのテラフォームだっけ、
テラフォーム、
うん、そういうのを使ってこうもう自動で結合するとか、
うん、
なんかそういうことがもうどんどんできるようになっていくので、その今までコンポーネントって呼んでたのがその今までソースコードの1単位だったのがもうサービス一個一個がコンポーネントになって外出しして分離してポータブルになるみたいな、
うん、
そういう感じですよね。
そうそうそう、
うん、
で結構ねここ何年かこの話題がやっぱり盛り上がっていて、でやっぱ最初はまあもともとこういうアーキテクチャですごいこううまくやってるって知られたのがやっぱアマゾンなんだけど、
うん、
まあアマゾンまあすごい巨人だから、
うん、
まああのくらいの会社はこういうことやるよねっていう感じだったのが、だんだんその後にツイッターとか、まあクックパッドもそうだと思うんだけど、
うん、
ある程度成功した会社がこう、会社が大きくなるにつれて、システムがでかくなって、こう、フットワークが鈍くなってって、
うん、
で、それを解決するための手段として、この、あの、システムの素結合化というか、あの、システム分離みたいなことをやり始めるんだけど、
うん、
そのアーキテクチャスタイルというか、アーキテクチャに対していい名前がなかったっていう感じですよね。
そうそう、
うん、
結局マーチン・ファウラーはこの文を出してはいるけど、まだそのマイクロサービスこのやり方が新しいそのシステムアーキテクチャのやり方なんだとは言ってなくて、
うん、
こういうムーブメントが最近あるかけども、こういう名前をつけてはどうかっていうふうに、まあ、提案してるっていう、ただそれだけなんですよね、
うん、
やっぱりさっきも言ったみたいにその分散オブジェクトとか SOA とか、あ、なんかこうやって分離してるからそれ SOA だねとか言うと、
うん、
まあなんか昔からやってるのと同じっていうレッテルがもう貼られちゃってそこで議論止まっちゃうから、
うん、
そうじゃなくてこうね、新しい大きアプリが大きくなってきた時に 分散させる、これに名前をつけて、これについてちょっとこう、まあ、何年かした時に振り返ってマイクロサービスってのはどういうものだったかとか、これからもどんどん使えるものだよねとか、そういうなんか、うん、ムーブメントとして名前をつけたいっていう、そういう考え方だと思うんですよね。
そうですね、
うん、 実際でもそのやっぱりチームの分割というか責任範囲を分割できるようになるっていうのがこのまあマイクロサービスにしろ何にしろこの分割することのメリットだとは思っていて、
うん、
まあ、あの高井さんのブログでもまとめでちゃんと書いてありますけど、そのビジネスキャパビリティに基づく組織化っていうふうに書いてある。つまり例えばなんか課金システムみたいなのがあった時にそれを本体のアプリにこう組み込むと結局リリーススケジュールとかがそのチームのスケジュールに一体化していくので、なんか責任範囲とかも非常に曖昧になるし、
うん
うん、あのそういうのではなくてこうそういう課金をするサービス、マイクロサービスを作ってそのプロダクトオーナーをその本体とは例えば別に決めて、そのオーナーの責任範囲でそのプロダクトをどんどん育てていくみたいな、
うん、
そういうふうにしていくと、まあ、あのうまく責任のスコープがこう分けられやすいみたいなのはありますよね、
うん、そうですね。だからまあそれもなんていうんですかね、アマゾンがやっぱりそういうことをうまくやったっていうのですごい有名になったことではあるんですけどね、
うん、
その単純にそのデプロイサイクルとかのためにシステム分割するんじゃなくて、要するに会社めっちゃでかくなってこう大企業になってくると、なんかあの課金のあの新機能を出すためにあそこの人はタスクの人と調整してとか言ってやってるとめっちゃ動き遅くなるから、インターフェースをシステムでこう制約してしまって、そのインターフェースに乗っ取ってる以上はこう中のそのインターフェースの裏側はどういうふ
う
にやってもいいって言って、そこでチームを分割しちゃって、あ、課金やる人たちはインターフェースさえ変えなければ裏側でどんどんデプロイしまくっていいみたいな。
そうそうそう、
うん、でそれがまあこのマイクロサービスの中には一つこういいポイントだとして入ってると。
うん、
うん、
やっぱりそのコンポーネントかモジュール化とかしてもモドリシックなアプリだと結局なんか裏口みたいなのがあって、なんか内部の状態に非常に依存したコードとかが出てきたりとか、なんか DB 直接触ってるやつがここにいたとか、そういうのはよくあるからね。まあマイクロサービスのまあいろいろ定義はいろいろあるんですけども、一つのことをうまくやるっていう、まあいわゆるユニックスの考え方に近いんですけども、なんかたくさんのことをやるモドリシックなアプリではなくて、一つのことをうまくやるアプリを、サービスをいっぱい作って組み合わせるっていうのが一つだし、あとはその中身、インターフェースっていうのが重要で、だから中身はもう何でもよくて、例えばそのなんか Python とかでこのサービスを一回作ったんだけど、なんかちょっとパフォーマンスを良くするのに Go を使うように書き換えましょうとか、まあ、そういうのをチーム単位でそういうのをオーナーシップを持ってやってよくて、そのサービス間のインターフェースが守られていれば、その辺のリプレイスとかいうのがなんかそのコアアプリとは関係なくやっていけるっていう、そこが大きいですよね、
うん、
やっぱね、
うん、まああの全てがうまくいくとそうです
そうそうそう、まあ、いいところっていうのばっかり今言ってますけど
実際やるとね、いろいろ障害はあってですね、
うん、まあ、うん、いくつか問題になりそうなところを考えると、やっぱりその結局分散システムは分散システムなんで、
うん、
そのテストとかが書きづらくなる。
そうなんです、
うん、あのまあ単純に言ってそのユニットテストとかを吐くときにいちいちその外部サービスをモックしなきゃいけなくなるっていうのがまあ一つはあるし、うん、あとはあのモドリシックなアプリの場合、サービスのインターフェースを変更したかったら呼び出し側も一発で変更して同時にデプロイしてしまえば基本的にはいいわけじゃないですか、
うん、
だけどそのマイクロサービスになってる場合、デプロイのタイミングっていうのはまあ、任意に切り替えられるので、
うん、
あのまあ呼び出し側も全部一斉にバージョンアップすればできるだろうけど、まあそういうことはあんま現実的ではないし、そのロールバックがあの個別にできるっていうメリットを捨ててしまうので、基本的にはその後方互換を残したままバージョンアップして、呼び出ししてる人を全部アップデートしてからその後方互換を捨てるみたいなのを毎回毎回やんなきゃいけないっていう、
そうそう、
そういうことですよね。
そうで、まあテストとかもあれなんだけど、もっとすごいあのどうでもいいけどめんどくさいことに、あの、実際その改善のプロダクトがちょっとマイクロサービス的になってるんですけど、なんかローカルで開発しようとすると7個ぐらいこうなんかシステム立ち上げなきゃいけなくて、
うん、
なんかそれぞれなんか起動の仕方が違って、もうどれがどうだか全然わかんないみたいないう感じで、結構ね、そのだから開発のオーバーヘッドが大きくなるんですよね。いろいろとテストもそうだし、その今の開発環境の問題もそうだし、あとそのデプロイもそうだけど、だからこのあのスピードがこう落ちてきて、このままじゃまずいっていう、こう大きな会社がこのシステムに移行していくっていうのは結構リーズナブルなんだけど、
うん、
そのタイミングがいつかっていうのが結構自明じゃないっていうのはね。
そうなんですよね、
うん、最初からこれでやってたらオーバーヘッドでかすぎてこうスピード出ないし、そうそうそう、全然いいことないから、
うん
うん、
マーティン・ファウラーの文も最初からマイクロサービスをやろうとするなとは書いてあったね。
うん、
うん、基本はモドリシックのアーキテクチャの中にモジュール化されたコンポーネントをいくつか作って、で後からそれを外に出すっていう、
うん、
まあ、ただそれはうまくいけば外に出せるんだけど、大体あのそうやって作ってるとモジュールが内部の間に依存関係が非常に多く発生してみたいなことはよくあるけどね。
うん、
うん、
なんかツイッターはまさにその最初レイルズのモノリシックのアプリでやってて、
うん、
それじゃスケールしないって言ってこう一部の部分をなんか書き換えたりとか、あとそのなんていうのミドルウェア化したりしてサービスにしてってみたら多分歴史を踏んでるって聞いたんですけど、まあ、だからそれは結構必要に駆られてそういう風になってったんだけど、まあ自分たちはそのマイクロサービスを狙ってやるときもそういう手順でやれっていうようなことが言いたいんですよね、
うん、
多分ね。
でしょうね。
うん。
やっぱりあとはそのシステムのパフォーマンス、やっぱりパフォーマンスっていうのは結構大きい。あとメンテナンスコストとパフォーマンスかな。やっぱりその例えばクックパッドのメインアプリはまあレイルズでモノリシックなアプリだっていうのは結構有名だと思うんですけど、
うん、
やっぱりそのいろんなその部分部分を最近はマイクロサービス化するようにこの、あの話で言うとしてきていて、
うん、
やっぱそういうふうに出していくとそこの部分だけを違う言語で書くとかいうこともまあ現実的になってくるわけですよね、
うんうん、
今の規模でモノリシックのアプリだと、まあ、じゃあ全部これ書き直すかとか言ったら、まあ、ほぼ無理だと思うんですよ、
うん、
で無理だしそこにかけるコストが全然あのリターンに見合わないって話になっちゃうから、
うん、
やっぱりそういうこう機動性を得るためにはこうどんどん小さい部分を出していってそこを早くしていくとかそういうことはやりやすくなるよね。
うん、
クックパッドの例だと多分ね最近やってるのは認証の API とか、
うん、
あと課金とか、
うん、
あとは画像のリサイジングとかかな。
あ、まあ、うん、分かりやすくていいですね。
そういうなんかもう単機能に、
うん、
で画像のリサイジングはあのもうアパッチモジュールで書かれてて、
うん、
で実際のファイルを取ってくるのは S3 から取ってくるようになってるんで、うんうんうん、そのすごいうまくそのデータのデータはあのアップロードする人が S3 にバケットにぶっ込むがよくて、うん、で配信するときに画像のリサイズとかスクエアサムネイルを作ったりとかっていうのをそのアパッチモジュールでやってくれるっていう、
うん、
例えばそういう風になってるから、なんかそれをもし例えばそのクックパッドのメインアプリとかに入れるとなんか画像のリサイズのとこだけ直すためにね他のところを全部呼び出して変えなきゃいけなかったりとか、メンテナンスの時にいちいちそこを変えなきゃいけないとかなってくるんで、うん、そこら辺はうまくできてるなという印象はありますね、
うん、なるほど。
あとね一個大きい会社にとってこのマイクロサービス化がのメリットって他にもあって、
うん、
あのやっぱさっきも言ったみたいに他の言語とかで書きやすくなるんで、なんかハイアリングするときに、うん、いや Ruby これサイトは Ruby で書かれてますって言ったら、いや俺 Ruby やりたくないからっていう人はちょっともうそこでアウトになっちゃうんだけど、
うん、
いや、ま、こうやってマイクロサービス化していくといくつかのこう選択肢が生まれる幅がだいぶ増えると思うんですよね、
うん、
でっていうのが一つと、あとこういうマイクロサービスのサービスとかコードってそうオープンソース化しやすいと思うんですよ、
うん、
結局その内部のビジネスロジックに依存する部分がを少なくしていく方がいい設計になるわけじゃないですか、
うんうん、
だからそういう意味でなんか結構ねツイッターとかも例えばあの ID をシーケンシャルの ID を出すスノーフレークだったかな、うん、あれ最初になんか出してたし、しかもそうしかもねあれ確かねなんか言語の実装が2個あるんだよな。
あ、そうだ。
確か。
あ、そうだ。なんか、二つありますよね。
そう、最初、スカラかなんかで書いてて、そう。で、別の実装もあったりとかして、でそれがいい例だよね、結局。
うん。
こうやって、オープンソースの実装とかを出して、インターフェースが決まってるから、別実装にして置き換えることもできるしっていう。
うん、なるほど。
うん。で、そういうメリットがあるんじゃないかと、一つ思いましたね。
で、そうやって、こう、レガシーな部分から新しいところだけ、こう、切り出してった結果、
うん、
なんかすげえレガシーなのが残っちゃって誰も手つけたからね
さっきのさその開発が面倒になるって話も似てるんだけど、うん、マイクロサービス化するとそのマイクロの方をやってる人はいいんですよ、
うん、
その単機能に特化したやつを開発すればよくて、うん、そのインターフェースを自分で定義してそのカスタマーであるところのメインアプリに対してサービスを提供すればいいから、
うん、
で単機能を作っていけるんだけど、それをインテグレートするメインアプリを書いてる人が結構地獄っていうそれはなんかあるような気がする。
お前らはそうやってなんか既存のしがらみに縛られなくていいよなこっちだなみたいな感じ じになっちゃうね。
いやまあそれが実はマイクロサービスの闇かもしれない。
うん。
うん、
まあいろいろでもね、プロコンありますよね。
うん。
必ずしもこれがいいってわけじゃないと。
いや完全にバラ色ではないとは思うんだけどね。うん、
なるほど。
うん。
まあなんか僕これ前も確かリビルでその話したと思うけど、あの Google プラスの人がこう書いた Amazon のウェブサービスがすげえんだぞっていう話しましたっけ？
したんだけど多分カットしちゃったんだよ。
あ、カットしてる。
うん、うん、だからもう一回話して大丈夫。
あ、いやまあそのエントリー読んだらいいよって話でしかないんだけど、まあ要するにその Amazon のウェブサービスってのがどうやってそのサービスオリエンテッドアーキテクチャに変わっていったかみたいなのが、
うん、
あの Google のにその後転職した人が Google の社内の人にこうやったんだって言って書いた文章がなんか流出して、
うん、
でそれがすげえ面白かったっていう話で、でそこに今話したような話がねバーッと書いてるんですよね。そのインターフェースが重要だとか、
うん、
あの各組織ごとに独立しろとか、
結局あれの Amazon の場合はジェフ・ベソスがそういうサービス作って自分で動かしてやれって言って、そうやらないやつはクビだっていうことになったんだよね。
どこまで本当か分かんないけど、一応そういうなんかねトップダウンで指令がなったっていう話だったらしいけど、うん、でも最初はすごいだから混乱があって、なんか S3 と EC2 に相当する部分のチーム同士がそのトランザクション呼びすぎて相手の方落としちゃったりとか、
うん、
あのしてて、でそれがただそのベゾスのそのなんていうの、あのお前らそれでやれないとクビだっていう命令がなかったらそこでもう挫折してたんだけど、
うん、
結局それを守んなきゃいけないから、そのどうやってそのスロットリングするかとか、あとスケーラビリティを確保するかっていう方法にみんなが頭使い始めて、
うん、
各サービスへの独立性を維持したままできるようになったみたいな話があるんだけど、それが非常に面白かったですよね、
うん、
でまあその後話のやっぱり一番オチというかこうカタストロフィーとして面白いのが、そうやってその、うん、アマゾンが内部のアーキテクチャを分離していった結果、それをパブリックに公開したのが Amazon Web サービスであるってい こう壮大なオチがついてて、うん、そうそう、すごい物語として面白いんですよね。
やっぱりそうやって Amazon.com 自身っていう自分らが一番のカスタマーだから、
うん、
それに向けてそういうインターフェースとかサービスプロダクトを作っていった結果、うん、ベストのウェブサービスプロダクトができるっていう、
そうそう、まあ本当にそんなに綺麗な話かどうかは分かんないけど
最初からそう思ってやってはないだろうけどね、うん、
一応そういう伝説になってますからねでそれがなんかあの英語でめっちゃ長かったんですけど、日本人で誰かが全部翻訳してるエントリーがあるんで、
あのその誰だっけ、スティーブだがなんとか、
スティーブだ
が
なんとか、うん、
漏らした人ね、
うん、漏らした人漏れちゃったみたいなね、
うん、あったあった。
いやあれは僕過去に読んだそういう技術的ドキュメントの中でも本当に面白かったんで、
うん、
読んだことない人は絶対読んだ方がいいですね。
じゃあそれ探して後でショーノートに貼っときます、
はい、うん、さて、
うん、まあこんなとこですか。
うん、まあ、あとはアフターショーですかね
アフターショーでまた、うん、本番はアフターショーで。じゃあ最後にもう一個スポンサーを紹介します。あの先週も言ったんですけども、さっきのね Ruby モーション会議みたいな、フルのスポンサーシップとは別に最後に一行広告的なものをやるマイクロスポンサーシップっていうね、まあ、さっきからマイクロサービスとかマイクロスポンサーシップとかマイクロの話
してますけど、マイクロなんとか、
ね、そういうのも用意してますんで、興味ある人は rebuild.fm/sponsor からあのお問い合わせしていただければなと思います。でマイクロスポンサーなんですけど、Rails Pacific というカンファレンスがあります。アジアで初めて Rails に特化した技術カンファレンスを、2014年の9月26と27日ですね、Ruby 会議の次の週末に台北で開催するということです。Rails のコミッター5人を含むあのスピーカーがもう決まっていて、まあ、Rails の最新投稿にキャッチアップしたりとか、まあ、単純にね、あの僕も台湾大好きなんで、台湾に行ってカンファレンス行ってうまいもん食べてっていうのもまあいいんじゃないかなと思います。 URL は railspacific.com です。で今もう登録してるんですけども、アーリーバードその早割が8月31日までってことなんで、あの登録したいという人はね、まあ台湾へのチケットっていう意味でもまあ早めに登録をされるといいかなと思います。 railspacific.com です。はい
はい、
そんなとこで、じゃあ URL とかは、rebuild.fm/55 かな、
うん、
に置いときます。じゃあまあ本編はそんなとこで、
はい、
はい、
ありがとうございました。